ショッカー大野の秘密基地へようこそ。さあ今回も始まりました、はい、そんなわけでまたこの多摩川のですね、河川下、48階にですね、ようこそいらっしゃいました、その秘密基地をまとめております大資料、というはいってもですね、一応マスターでございます、はい、ショッカー大野です。よろしくお願いします。
はい、そして秘書みたいな貝原玲奈です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。玲奈ちゃん今日は本当秘書みたいに
メガネ
メガネっこで、かーメガネ萌えみたいなね、後でこれ写真見てね、玲奈ちゃんのワンフーがまた萌えとなるんでしょうけども、まあ前回ですね、神明さんをお迎えして1時間お届けしたんですけども、まあなんといっても反響が多くて
すごかったですね、
メールがじゃんじゃん来て、ちょっと先に、はい、ご紹介していただきましょうか。
はい、どうぞ。マスター美人秘書の玲奈姫、シーボーズです。1回目の配信は会社でこっそり聞かせていただきました。
なんで会社サボってきちゃ
う。軽快なトークと神谷さんの貴重なお話がものすごく楽しかったです、はい、これからもマスターの交友関係の広さでいろいろな方々との軽快なトークを楽しみにさせていただきますね。
はいはい、どうもどうもどうもありがとうございます、はい、
続きまして、マーク2さんから、マスターレナちゃんいい、はい、そんなわけで記念すべき第1回放送、神谷さんの回を聞かせていただきましたが、いやー本当に勉強になりました、まさかそこまで貴重なお話が聞けるなんて、レナちゃんじゃありませんが受講料を払うべきと思ってしまいました、
レナちゃん払いましたよ。
あ、払いました。はい、はい、もう僕らにとっては誰もが認める大御所である神谷さんですら、やっぱ苦労した下積み時代があって、そして諸先輩方からいろいろと学びながら今の地位を築いてきたんだなと、日々これ精進する人間として感銘を受けるとともに、心からも親しみを感じ、さらに神谷さんを大好きになりました、とても素敵な時間をマスター本当にありがとうございました。
いえいえ、
まさかずっとこんな感じの豪華な番組で行くんですかね。これは世界に誇る番組になりそうな予感がします。
当然でしょう、当然でしょう。はいはいはい、
そして狩猟様はじめまして、レナさん、
はじめまして。
1回目放送聞きました。神谷明さんという大物ゲストをお呼びになるとはすごすぎです。そしてとてもためになる話をたくさん聞けたのでよかったです。これからも毎回楽しみにしていますよ、というメールは暴走マッスルさん、はい、それから他トロキツさんはじめたくさんのお便りをいただいちゃいました。ありがとうございます。
はい、はい、どうもありがとうございます。まあそんなわけで、ね、皆さん期待してますよ。
はい、
まあその期待にね、もう答えるとこじゃないですよ、もうねダメ押し、
はい、
もうそこまでやるか、この人を呼んじゃうかということでね、僕の大好きな、この方を呼びました。我らが兄貴水木一郎さんです。
来ちゃったぜ、はい、はい、よろしく。
もう
来ちゃいました
よ。もう兄貴テンション高いですね。
もう48回ね、疲れるね、これ。
ね、一気に降りてきました。
一気に降りてきましたから。
ね、はい、エレベーター使わなかったですからね。
使わなかった
です。
素晴らしいですよ。
もう、それはスクワットで鍛えてますから。
あ、やってんすか。
もうやったら、もう選曲ライブからずっとスクワットやってますよ。
ああ、
もう足腰ね、はい、もうすごいよ、俺は。
すごい、すごいよ。
もうすごいよ。
ね、まあ今、選曲ライブなんてお話も出ましたけども、はい、今日はですね、もうとにかくいつもの、スーパーロボットスピリッツやね、ああいうライブとかでは、もう兄貴が、喋るぞってなった時に、すいません時間がないので巻いてくださいっていうね。
あれほんと喋らせてくんねんだよな。
ね。で、おいらもね、兄貴にはどことん喋ってほしいんでね、なもんで今日は来ていただきました、この48回まで。
これはやめた方がいいと思う。
やめた方がいい。
俺だってショッカーと一緒にな、トークライブ新宿のでやったら、
やりましたね。
あれ3時間。
居酒屋 Z
やって3時間半でな、歌ったの2曲しか歌ってないんだよな。
でした。
あと全部喋ってた。
喋ってたんですよ。それでもまだ喋りたいなと。
ね、この瞬間今ですね、猫の尻尾の皆さんがですね、ピクッとなっておりましたけれども、まあそれはですね、我々の成り行きで一つ頑張っていきたいと思いますが、
またあれじゃない、はい、だって水木一郎またあれじゃない、
はい、
まあ、次回その次ってずっと呼べば、
あ、水木一郎パート続くパート続くそうか、それありか、
なん
か、
ないの、今日でまとめようとするからだよ。
あ、そっか、なるほど。
それだって。
いきなりなんか番組のコンセプトを根底から崩されていくなんですね。
あ、なるほど。俺だって、来年で、はい、デビュー40周年なんだから。
そうなんですね。
40年間をね、わずか1時間ぐらい語れたら、それは無理だよ。
さあ、どこなるか、今日はですね。ね、ですけれども、
はい、
そんなお話もですね、たくさん今日は兄貴にお聞きしたいと思いますので。
その前ちょっとね、
はい、
言いたいんだけど、この間の神谷明君。
はいはいはい。
この人偉いよ。
うん。
俺また褒めちゃうけど。
あ、はいはい。
彼いろんな話したと思うけど、
はい。
彼は、認める。
あ、いいな。
やっぱり同期としてね。
はい。
彼は、スタイルは偉い。
あ、
学び方とか。
いいですね。いや、うん、実はね、その前回神谷さんの放送の時に、うん、やはり神谷さんが声優で頑張ってきた時に、例えばちょうどアニメブームが来て、声優ブームが来て、
うん、
で、地方とかにいろいろコンサートにね、うん、行った時に、必ずそこで水木さんや堀江さんとご一緒させていただいて、
うん、
そこで、ステージングとかいろんなことをね、学んだって言うんですよ。
あのね、そういうとこ偉いの。はい、俺もそうなんだけど、うん、例えば自分の出番の時だけ出て行ってね、はい、歌ったりして帰ってくるのは絶対昔からしなくて。
はい、
もうだって、ただでいろんな人の手が聞けるわけだから、
はいはい、
最初からずーっとね、袖に、楽屋の、うん、楽屋じゃなくて、
はいはい、
あの袖に、ステージ袖に行ってね、
舞台袖のところでね。
舞台袖でね、うん、いろんな人の話を聞いたりとか。
はい、
で、同じことし絶対喋らないんだ、俺は。挨拶するでしょ、みんな。
はいはいはい、はい。
10人出たら10人の歌手の人がみんな違う挨拶をしていく。
うん、
同じ人を、同じ挨拶する人もいる。
あ、いますよね。
だけど俺は、うん、あ、違う挨拶をして、
はいはい、
そうし、ね、そういうことも大事だし、ステージング勉強するのも大事。
で、
亀谷くん偉いのはね、
はいはい、
これあの、ついこの間の新聞にも書かせていただいたんです、あの、書かせていただいたっていうか、うん、新聞の記事に載りました
よ、ね。はいはいはい。
あまあ、地方新聞ですけど、その記者の人がね、メカンダロボが大好きだった。
はいはいはいはい。うん。
それで、とにかくメカンダロボから、切り口で来てね、あの質問が。
はい。
まあ、あの記事もそれから入ってきたんですよ。
ええー。
その時にメカンダロボで、トライアタックってあるんですよ。
はい。
はいはいはいはい。
これ僕はステージの上で、メカンダロボ、メカンダロボ、メカンダロボ、ダラダダラダラ、トライアタックってやってたのよ。
はいはいはい。
でそれを見た神谷くんが。
はい。はい。
ね、
聞きましたよ、うん、
聞いたの、
まさに神谷さんから直接お聞きしました。
まさに、
まさに、
はい、
うん、だからもう
その話は、いいでしょ
う、そうなんですよ、もうだから兄貴の、そうなんですよ、だからもうね、愛情を込めて、まさにあの一郎ちゃんがね、うん、一郎ちゃんがトライアタック、あれがすっごくかっこよくて、
うん、
で自分は普通最初ね、やっぱり演技をする中で主役をやらせてもらって、うん、トライアタックってやってたんだけども、うん、ある日その一郎ちゃんの歌を聞いたら、うん、こんなかっこいいならないと、
うん、
で、あのもうご本人がパクらせてもらいましたって言ったぐらいね。だからもうまさにそれはリスペクトですよっていうお話をね、させていただいたんですけれども。
今となっては、ね、うん、僕はとてもすごく誇りに思います。神谷明に教えたなんてね。
いや、だから本当師匠だっておっしゃってましたよ。
うん。
だからもう本当に、もちろんそれで戦友でありね。
うん、
で、今そしてまた、あ、今度一郎ちゃん来んのか、こうやってね、一緒にずっとね、何十年経ってもお互いやってるのがね、すごく嬉しいって、
ね、そういうこと
ね、おっしゃってましたね。
うん、うん、そういうことはありますよ。
はい。はい、ねえ、もういきなりいいお話から始め
た。
いやいやいやいいんですよ、いいんですよ。
宮内宏くんにはほら、ほら口移しで歌教えてたよね。
そうですよ、仮面ライダー
V3 とか。あれはあの、はい、僕とかシモンさんと、
はいはい、
で、ちゃんと歌ったんですよ。赤いってレコーディングして、
はい、
で、あの、テレビはあの、
はい、宮内宏
さんが、あの、流れたんですけど、それもちゃんと、はい、ちゃんと歌を教えてた、はい。あと、挿入歌のギターの、うん、あの、歌ね。
はいはいはい。
だらららら。
解決バットのね。
解決バット。
はい、解決。
それとかね、はい、こう、本当で、宮内宏さんも結構学ぶというか、
はいはい、
勉強熱心でね。
ねえ。
はい。
あ、いいですね。兄貴の交友力もまたこう広いですからね。
はい、
さっきもですね。
僕は自慢じゃないけどね。
ね、
すべてのジャンルの、
うん、
ね、芸能界でも、すべてのジャンルの友達いるしね。
だってみんなが兄貴のファンだもの。なあ、いろいろな番組をね、うん、特に最近もね、バラエティ番組とか出られる時の、
周りの方々の憧れのね。タレント
さんたちのね、もう例えばトンネルズの番組出る時もね、石橋さんがね、やっぱり、もう兄貴バロムクロスするよ、みたいなさ。
似てるね。
ね、なんかああいうね、だから僕らはやっぱ、本当にシンパシーを感じますよね。
僕はね、なんでバラエティ出てるかっていうと、
はいはい、
そんなにたくさん出てないけども、なぜかっていうと、その、アニメソングをね、
はい、
やっぱり若い人たちにこう残していきたいわけです。で、我々のソングを歌ってる人たちがこうあまりこうマスコミに出ないと、
はいはい、
やっぱりいつまで経っても、広がっていかないから、
はい、
で、俺が Z って言ってるなんであの Z っていうことになって、
はいはいはい、
ずっと繋がっていくじゃないですか。
あ、そうですよね。
だからマジンガー Z 見てない子供たちもマジンガー Z 知ってるとか、
うん、
ね、歌えるとかっていう。
はい、
だからそういうことができればいいんで、うん、そのためにやってんのと、あとせっかく俺が千何曲もレコーディングした歌がね、
はい、
知られないよりも知られた方がいいじゃないですか。
いやいやいや、もう まさにそうですよね。
でしょ、俺にとって子供みたいなものはその選曲っていうの、うんうん、その歌は全部ね、はいはい、僕の子供たちがさ、少しでも知らない人たちに知られること、うん、聞いてもらえること、うん、でそれからこれ今の子供たちも、今のあの劇レンジャーもそうだけど、
はいはいはい、
今の子供たちは聞いててくれてる、その今劇レンジャーの歌を歌ってる水木一郎さんが実は30何年前にこんな歌も歌ってたんだっていうことを、はい、もう一度それ聞いてもらえたらね、最高じゃないですか、あの楽曲としては、うん
ね、
だそのためにやってるだけであって、
まさに昭和から平成を駆け抜けてますからね、
これは面白いでしょ普通いないんですよ
いないいない、これはすごい、
いや本当いなくてね、あの困ってるのはですね、はいはい、うちのマネージャーに言っといてください、
はいはい、
ここまで来てね40年間やってきてまだ仕事いっぱい取ってくんじゃねえよでそれもね、今年は初めてやった戦隊ものの主題歌でしょ、
はい、あはいはいはい、
ね、
そうですよ。
それから、
うん、満を持して
39年と40周年にかけて、うん、またにかけて12月と1月に、
はい、
なんと NHK のみんなの歌で、
はいはい、
また俺の歌が流れる、
おお、
新曲として、
いいな
ー、ね、おー、こんなことってうまく計算したり、はいはい、うまくお願いしましたって、はいはいはい、絶対そんな偶然ないよ、そんな偶然、
必然ですね、まさに
もう必然という、これはだから、とても不思議だなって思ったの、僕は。
はいはい、
うん。
うん。
だから、そのためになんかこう、はい、神様がその時に、うん、昭和の23年にポコッと俺をね、うん、このように、
はい、
あれしたのかなと思う。
ねえ。
例えばよ。
いやいやいやいやいや、でも、すごくそういうの感じますよね。
うんうんうん、うん、
はい。そう、そしてその昭和23年の1月7日に、
はい、
ね、もうこのように誕生した、ね、水木一郎少年が。
兄さん、いいのですよ。
兄さん、いいの。
それで、だから俺兄貴なのかなと思って、23年だ。
面白い。
兄さん。
繋がってる。うん、あら、あら、これもすごい。
そうなんだ。うちのお袋の名前がふみ。
兄さんだ。
兄さん
だ。いやいや。
おかしいよ。
いやいや、でも楽しい楽しい。
これ今初めて、初めて今。
いや、僕今初めて聞きましたよ。
いやいや、初めて今、はい、そうだと思った
の。浮かんだんですか。
ああ。
すごい貴重な番組になっちゃった、また。
はいね。
またすごいぞ、これは。で、やはり、幼い頃から、お歌というのは、そもそも、さりげなくこう、確信に入って
く
る
ね。俺たちはいいとこ、こう、ちゃんと持っていくね。
持っていくね。流れが。
流れが。
とても何も打ち合わせしないとは思えないですね。本当に。
当然、その生まれた時から来たら、はい、幼い頃から来るね。
そうですよ。
いいね、このつながり。
いい流れだ。
うん、はい、
うん。ね、ここまでに12分かかりましたけど。
おっと、
はい、大丈夫、大丈夫。今日はたっぷりだから。
うん。で、どこを聞きたい？
まずその、やっぱり子供の頃からやっぱ歌はどうだったの？まず歌との出会いといいますか。
僕はもうだって生まれた時から音楽うちにあったんで、
はい、
要するに、
はい、
もっと昔を話すと、俺が生まれるね、うん、何年前かを話すと、
はい、
第二次世界大戦だよね。
ね、ございました。
で、鬼畜、米英といって、
うん、その、ね、うん、
当時そういうアメリカの音楽とか聴いてはいけないという、う
ん、そうですね、カブコミの曲がね。
ところがうちのおふくろは大好きで。なんとか見つからないようにこう、もう静かにこう聞いていたと。
ふみさんが。
ふみさん。ふみさん聞いてたと。ビング・クロスビーだの、なんだ
ろう、
聞いていたと。
はいはいはい、
それでその大、うん、東京大空襲だっていうことに なった時に、それを、うん、レコードを全部持って、
はい、
でっけえな、あれ。
ビ
ーバン
とか、ね、なんとか版。ビーとかでっかいですよね、はい。
それを持って逃げた。だからずっとその、焼けなかったの、そのレコードはね。でそれ世田谷に引っ越した後に、俺が、まあ、その後、俺三男坊です。一番、一郎、
はい、
一郎といえども三男
坊。そうなんです
よ。
はい、
で、思いついたらずっと、赤ん坊の頃からそれ、はい、それ流してくれてたんで。
お母さんの影響っていうのもね。
染みついてるってこと
ですね。まだね、ド演歌っていうのはそんなに日本で流行ってなくてね。
はいはい、
例えば、服部良一先生がね。
はいはい。
作曲家の、
うん、はい、この100周年でね、
100周年、生誕100周年
で、生誕100周年やられましたけど、
あの方が日本で初めてジャズを入れた、
うん、
あの歌謡曲を書いた方なんですよ。
ああ、そうなんですか、
まさに。だから服部良一先生の曲とか、はい、あるいはその意外とジャズから入ってきた粋な、はい、あの歌謡曲っていうの多かったの、ラジオから流れて
る、モダンなやつが、
モダンなやつが、それと、あの、英語の歌と両方聞いてたんで、
はいはいはい、
僕にとっては別に何の不思議もない子供だったわけです。
ああ、なるほどね。
うん、
そして、じゃあそういう歌を、じゃあ今度自分で歌ってみようという。
まあ、もう5歳の頃は、うちに、うちの庭に、イチョウの大きな木が、
はい、
2本ぐらいあって、ね、で、それに登っては、木登りしながら、デタラメな英語の歌を歌。
そうか、まだ習ってないですからね、当然ね。
それと、なぜ登るかというとね、うん、
はい、
キャラメル工場があったんですよ、そのずっと先に。今から言う、僕は生まれたのが松原町ですから。ね。それで、その先が豪徳寺につながる。
あ、世田谷のね、まさに、
うん。大山通りっていうのがありまして、その豪徳寺の向かう途中に、梅ヶ丘と、この間かな、うん、
はいはい。
小
田急線の、ね、
キャラメル工場があった。
へぇ、
そこへ、はい、水木少年っていうか、子供がね、はいはいはい、行くと、もう、裏、ほら、クズのキャラメル、
はいはい、
売れないよ、
ね、枠に入んなかった
やつ、ね、あ、ぼや持ってきなさいっていつもくれるんで、それをもらいに行ったりとかして、
はいはいはい、
とその匂いがね、たまたまこう風向きによって、
ね、はいはい、甘いね、
まあ、甘い匂いがね、その本当にそのイチョウの木の上に乗ってるとね、スーッとくる甘い匂いが、ほんとスイーツイーキャンディーみたいな歌を歌えるわけないよ、その子供。
いやいや、あるかと思ったよ。あるかと思った。
なんかそんなようなね。
さっきした曲水木一郎が。
歌いながらね。あとそこから落ちて、まあ、尾てい骨った時の、あれはあるショッカー。
僕もあります。
木から落ちて尾てい骨った時って。
ああ、僕は背中がドンといっちゃいましたけど、息止まりましたけど。
ああ、はい。あとね、これごめんなさい、カエラさんね、女性だから言えないけど、あとね、男の金、うん、打った時は、これは男の吸収打った時とかね。
まさにね。
これはまさに。
鉄棒とかね、
鉄棒と
かね。ね。
俺木から落ちて、途中の枝にぶつかった時もあったからね。2回ぐらいありますよ、尾てい骨と尾てい骨と。あれは息できないんだよ。
はい、
本当に。あ、これ子供の中にこれで死ぬんだなと思ったぐらいだもんね。まあ、話は変え、ああ、ちょっとずれちゃった
ね。いや、でもそんな話、そういう聞いたことないですから、面白いなと、今日は。
しょっちゅうですよ、僕らから。は
い、やっぱやんちゃ坊主だったんですね、そういう意味では。
近所の塀登って、近所の高い木登っては。はいはい、ミーミーミーっつって下に歩いてる人に正面かけたり。
おい、
セミの真似ですか。
おい、はいはい、まあ、なんとかと庭って高いとこ好きだってよく言いますけど、まあそんなんじゃなくて、ね、あ、でもそういう、まあその元気な、もうわんぱく坊主な、ね、少年が、まあ歌も歌いいの。で、やっぱり歌の世界に入る、まあやっぱプロで歌をやるっていう、
ね。僕はね、中学の頃にね、はい、もうその前に小学校の頃からいろんなアメリカのポップスとか、大好きでずっと覚えてたんだけど。うん、
はいはい。
で中学の頃に何かや、何かないかなと、自分が人のためになるようなこと、
はいはい、
まあ将来に向けてもそうだけど、
はい、
っていうことで慰問グループっていうのを作ったんですよ。慰問部、
はいはい、
梅岡中学校、もう集まったの 2,3 名しか集まりません。で、それで老人ホームとか、
はい、
今忘れもしない吉祥寺の緑風園っていうね、今あるかどうか分かりませんけど、
はいはい、
そういうとこへ行ったりとかして、おじいちゃんおばあちゃんたち相手に落語をやってた
ね。はいはい、そうなんですよ。これがまた、
はい、僕は ね水中亭源五郎って言って ね自分で名前をつけて、
はいはい、
寿元武とか、まんじゅう怖いとか、まね、平林とか、そういう、まあ、古典落語ですけど、そういうのを覚えては、はい、おばあちゃんおじいちゃんの前でやってた。
へ、
もうすでにだから、そう、人前で何かこうやっぱ人を楽しませることがやはり好きだったんでしょうね。
そうです。だから、学園祭なんか見てると、ちょうど小倉智明が司会の俺の同級
生、はいはい、ね、徳田の、ね、小倉さんが
司会やってる、はい、あいつが俺と同じクラスっていうか同じ学年なんで、
中学、まあまあね、まあ、同級生っていうかね、
あいつもね、はい、意外にそういう芸事好きで、
は
い、小倉君のその親御さんが、はい、ご両親がその8ミリ回してたの。
お、
当時、ね、はいはいはい、小倉君の芸をね、
はいはいはいはい、
学園祭の、
学園祭でやってる模様、
その時に俺もこう出てたから、はい、俺のシーンも、
はいはい、
小倉君撮ってあるよ、あるよ、水木のあるよ、じゃあ見せろよ、うん、じゃあ事務所に今度送ってあげるって、それからも全然来ねえけど、
でも朝ね、その特段の番組で、うん、その中国時代のですね、僕の映像があるんでなんつってね、
ああ、そうそう、
その回僕見たんですよ。で、その時に、あ、この後にね、同級生で水木一郎がいてね、この水木一郎が落語やってるシーンなんてもあるんだよ、なんていうのを、うん、そう、僕オンエア見ましたよ。
あ、そうなんだ。
はいはいはいはい。
うん、うん。
だから、当然のところは小倉さんのとこだけだったんですよ、放送してたのはね。
うんうんうん、
だけど、ちゃんとね、水木一郎が落語やってたんだぜ、みたいな話もね、
そうそう、
聞いて。
ちゃんと映ってたんだよっていうから、
はい、はいはい、
見せろよって言ったんだけど。
いいな、それは。
で、その時は水中庭園五郎。
水中庭園、やっぱり水に縁があったんですね。
水に縁があったんですね。
はい。
で、まあ、水木一郎っていうのは、デビューする時につけてもらった名前なんで、はい、作曲家の先生にね。
はい。
それなぜかっていうと、水木一郎っていうのは、その、当時、船木和夫さんがすごくコロンビアレコードでものすごく
大スターさん。ああ、そう、コロンビアで。はいはい。
で、船木和夫さん、船には水だろうと。 おお。水じゃなきゃ船浮かねえだろ。
はいはいはい、はい。水がなきゃ船は進めないです
ね。そう、
まさに。
そういうことで、水木一郎ってつけてくれて、俺も意気揚々と、俺はもしかしてスターになっちゃうの、はい、みたいな感じだったけど、はいはいはい、それ全く、全くそれとは無縁でございます。
いや、
本当に本当に。その時に、は
い、
その、なぜ俺は売れないのかな、なぜ俺出した CD とかレコード、あ、レコードだから、全然ヒットしないのかって、俺の周りが出ればみんな売れちゃうわけですよ。周り、同期とか、後輩とか、
はいはいはい。
なぜかな、やっぱり歌い方がまずいのかなとか、絶対この声がダメなんだよと。やっぱり演歌じゃ歌謡曲ダメだよと思って、それで、はい、いろいろこう映画音飛んじゃうけど映画主題歌の歌手なら、なれるかな、そういうの思ってた時期
な
の、
ね、
うん、だから、それでその緑風に急にまた戻しちゃ
う、
それでまた、あの中学時代に戻って、うん、落語だけじゃ持たないんだよ。
あ、なるほどね、うん、はいはい、おじいちゃんおばあちゃんとかもね、
それで、はいはい、当時ギターを覚えて、
おお、
でそのおじいちゃんおばあちゃんが知ってるようなもう夏メロを、
まさに
まさに、十何曲。
へ
ぇー。タタンタタンティーララランタンタタンタティーララン、弾けないから、ジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカジャカって、コードだけやって、清水港の名物は、とか、
今日これ貴重だな、これ。
すごいですよ。
その時に拳を覚えた。
はぁー。なるほど、
先輩たちのレコードを聞いて、
まさにディック・ミネさんとかね、あの時代の人たちですよね、
どれの覚え方はね、今の人はかわいそうなんですけど、はい、あの僕らの当時テープレコーダーっていうのがあってですね、
はいはいはい、
回転数が3つあるんです。
あ、
はい、早い32回転、うん、16回転の普通とそれ 9.5 という、はい、清水
などの、はい、そこまで
こういう、
そ
う、あ、そうかそうか、息吸う音まで聞こえちゃうんだ。
それでどうやってこの人は歌うんだろうかって言って、
ああなるほど、そうか、普通のあれじゃブレスまではわからないですもんね。
あとフランクシナトル、あ、あ、あ、
フランク長井さんとかね、
のあの人のバイブレーションをどうやってやってんだろうかと思う。それをゆっくり弾くと、あ、こうなんだわ。あと外国のポップスの人たちの、
う
ん、例えばポール・アンカラとニール・セダカさんとか、そう、どうやって歌ってんだろうって聞くと、お、ポップスってバイブレーション上から下へ来るんだ。歌謡曲は下から上に行くんだ。うん、それから、うん、音程がある程度同じとこ取ってんだけど、うん、ちょっとぶら下がってるのを聞かせてるのが歌謡曲だ。その上をちょこっと言ってるのがポップスだっていうの。それはもう中学の水木少年は、
その頃からすごい耳持ってたんですね。
それをまたね、回転数を変えてね、変えてなんて、そういう発想って、
そうですよ。
いや、凡人の我々には浮かばないですわ、それは。あの、ほら、あの、早いレコードのやつ遅くして面白いな、ぐらいはね。
そうそう、
なんかあの、女性が喋ってるレコードを遅く回してね、そうするとオカマの声に聞こえるとか、
ね、まあ、
そういうのはよくやりましたけども、うんうんうん、まあ、それでね、あの、息継ぎとかそういうバイブレーションのことまでね、
うん、
それ中学生。
中学生。
嫌な中学生ですね。
すごいですね。そんなこと考えてなかったですね、中学校の時は。
やっぱ違うわ。
だ今はだけど、そういうテーブルがないじゃん。
ないです。
ああ、そうですね。
そういう回転
数があれだとかね。
回すだけ
で。あともう一つね、良かったのはね、
はいはいはい、
今だから言いますけどね、水木一郎は一番歌が下手だと思ってたの。
ほう。
なぜかっていうと、赤ちゃんの頃から外国の歌ばっかり聴いてたから、
ええ、
絶対叶わないんだよ。歌唱力は。声の良さもそう。叶わない。で、あと、まあ、アジアでもそうだけど、
はい、
まあ、日本人の食べてるもの、それからアジアの人たちの食べてるもの、うんうん、声の艶が違う。
お
お、だから日本人はどっちかって枯れてる声なんだけど、だから演歌とかいいのかもしれないけど。
なるほどね。
で、そういう、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうことね。
おいおい、
そういう、
うん、
そういう、だから、絶対叶わないんだよ。
お
いくら俺がアメリカ行って歌手になったって、うん、日本人なんだから絶対英語も、叶わないし、ね、恋も叶わないし、叶わねえんだよ。アニメ歌手になったって、これは誰もいなかったから、誰かアニメ歌手で誰に叶うのかなって人、その先輩がいなかったから、あ、俺は俺なりに、いろんなヒーローの歌い方で歌えばいいんだよな、水木一郎じゃない。いや、
だから今誰も叶わないじゃないですか。水木一郎に叶う人がいないですもん、だから。
いないんだもん。先輩が。
ああ、ね、パイオニアですもんね。
先輩は合唱団たちです。
あ、そうですよ。だから僕ら子供の頃、それこそ見てウルトラマンとか、あの時代はやっぱり少年少女合唱団がね、歌ってるのが多かったですよね。
そうです。
ね。はい、あとは、まあ、男性コーラスグループとかね。
シテコロンビア、三鷹淳さん。
は
あ、ウルトラマンとかお歌になってた。
はいはいはい。あ、はいはいはい。
まあでも三鷹さんは、まあ、叙情歌の方ですからね。
そうですか。
だから、
うん。だそういう意味ではその、ねまあ、後にアニメ歌手という言葉になりますけれども、そういう、まあ、当時はまあテレビ漫画みたいな、ね、ことだったんですけれどもね、はい、でもそれで、初めて歌われたのが原始少年龍、
あなたのマネージャーやってた、
はい、
石森章太郎先生、
はい
はい、
これも、まあ、僕は勝手に、もうこれも僕はご縁だと思っているんですけれども、ねえ
これどうやって歌っていいか分かんないんだよ、デビュー曲だから、
はい、あ全くそうですね、それまで漫画の歌やったことないですもんね、
ないんだ、
はい、
うん、ところがどうやって歌っていいかわからないその、うん、水木少年がですよ、
うん、
まあ、そう青年か、
もうそろそろ青年だ、ね、その頃は青年だ、うん、
その気持ちがあったからよかったんだろうね、
あ
ね、あ別に俺うまくねえんだもんねと思って、じゃあどうしたらいいんだろうっていうことで、はい、じゃあすいません、どういうキャラクターですかとか、
うん、
年何歳ですかとか、
はいはい、
時代はどんなあれですか、ああ、そう、恐竜の、
うん、
その、この時代で。
まさに原始時代で。
うん、ええ、10代の竜で、はい。で、お母さん、まぶたの母で、
はいはい。
あ、わかったわかった。っていう、それで、レコーディングして、まあ、約2時間かかりました、
ね。はいはい、
まあ、よく言いますけど、堀井美津子がエンディングのランの歌を歌
って
ます
け
ど、その時同じレコーディングだけど、
はい、
あろうか20分で、OK 出ましたからね。
あ、そうか、アニメ歌手としては一応先輩なんですよね。
ね、僕、堀江美智子いなかったらね、アニメ歌手になってないんですよ。
ほう。
だからさっきまた戻しましょうか。
はい、ぜひぜひ、そこは大事なとこですから。
それで、ずっとその、中学の頃、
はいはい、
で、中学卒業して高校に入って、
はいはい、
で、そこで今度はですね、実際に世田谷の、松原町からね、
はいはい、
スターが生まれたんですよ。
ほう。
歌詞で、飯田シャシコさん。
あんた変わらず家のまま。はいはいはいはい。
北の間にオーリンズ。
はいはい。知ってます。知ってます。知ってます。飯田シャシコさん。
街中大騒ぎになって。
あ
の歌の通り。
街中の大騒ぎ。そのまんまや。そのまんまや。
もうしょっちゅう飯田さんの家の前をね、染め物屋さんやなさってたんですよ。実家が。もう、まあ、いつ会えないかな、いつ会えないかなって、うろうろしてたんだけど。全然会えなかった。それでちょうどね、
はい、
うちの兄貴が行ってたね、高校で日本学園っていうのはちょうど大山通り、その明大前に向かっていく途中の左側にあるんですよ、高徳寺から。でそこにですね、ちょうどそこの高校のバンド、
うん、
バンドがね、体育館でテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テンテン
テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン
テン
で飲んだよって言われたから、
そうだと言われますよね、うん、君どうしたんだいってなりますよね、
うん、
ええ、
いや僕大好きでこういう曲をして、
うんうんうん、
ちょっと喧嘩させてくださいって、
はいはい、
でそれもきっかけだったね、
うん、
アメリカンポップスに触れ
る、ね、なるべくしてこういろいろなそういう要素があ
ったんですね、偶然、
いやいや必然、
必然か、
必然ですよ、
それで今度ね、うん、渋谷の足、あの新宿の足部に飯田渋さんがジャンプして出てる時に、
はいはい、
見に行って、それで、まあ、当時だから伊沢さんの他にですね、
はい、
ビトイサオさん、
あ、ビトイサオさんだ、かあ、明日の女王、まあ、後の後にね、僕らとしても明日の女王は本当は悲しき願いとかね、
鹿内
隆さん、鹿内さんね、
そのバックバンドやっていたのがブルコメツですか、
うわー、森とんかつ泉にんにくだ、
ね、
ジャッキー吉川とブルコメツ
でも入り込みまして、はい、水木少年は、
はいはいはい、
毎日もう学校終わったら入り浸りで、ほとんど入り浸りですよ、
うん
うん、夏は夏でも、
はいはいはい、
夏休みとか、
うん、
これで中学の頃はほとんどその寄席行ってた、
寄席、そうですよね、落語やってましたからね、
毎日のように放課後終わったら行くとかして、はい、夏休みっていうの毎日行ってた、ね、で今度、
はい、
ジャズ喫茶会にな
って、うん、あ、はいはいはい、
それでいろんなプログラムもらうんですよ、今日の今月の出演者とかなんとかなんとかなんとか、うん、こういろんな人が出るんだ、はい、いつか俺なこのステージに立てたらいいな、うん、いつか俺もちっちゃくていいから、うん、7月20日、うん、 例えば水木一郎とかちっちゃくてもいいから名前乗らないかなと思ってた、
はいはいはい、
と思うと叶うんだね。
そうですね、
で第一プロダクションっていう、
はい、
今すごいプロダクション、
そうです老舗のね、はいはいはい、
その第一プロダクション、まあ、高橋さんっていう、
うん、
あのお偉方がね、
うん、
その方がすごく俺のこと可愛がってくれて、
はい、
そういう話するとさみんな、うん、あの後輩逃げてっちゃう、そんな先輩なの水木さんって話すると初めて喋るんだよ、
はいはいはい、
それで、うん、その社長さん、あ、社長さんで、
その当時の、ね、
うん、その当時の重役さんと会って、可愛がってもらって、足部のステージとか出させてもらって。
もう、だからもう、まだ全然若いですよ、その時はもう。それこそ。
15歳、あ、16歳、成り立てかな。
うわわわわわわ。
ですよ。で、それで、今度そっから知り合った方たちが、ドリフターズの人です。
はいはい。ザ・ドリフターズ、まさに。
桜井照夫とドリフターズ。
あ、そうかそうか、蝶さんがまだやる前のね。
蝶、はい、さんいました。
いや、まだリーダーやる前のね。
あ、リーダーやる前、はいはい、桜井照夫さんって人が。
はいはい、最初のね。
で、それが、はい、高田のババに事務所があって、そこへ行っては歌を教えてもらったりとか、
はい、
ギャグはちっとも教えてくれなかったです、
ね。はい、ベーシストですからね、蝶さんなんかまだね、
はいはい。で、その、1年ぐらい、3年ぐらい、こういろんなことを教わった時に、あ、まあ、あの高井ブーさんとかあの人たちが青山みちさんのバンドにいたの。
ほう、
僕はあの生き地獄で、あ、生き地獄、
生き地獄でどうぞ、生き地引き、
生き地引きだから最近どうも言葉間違えるんだよなね、で、あの本当に、それで中本浩二さんと
二
人で高井ブーさんが違う青山みちさんのバンド、エコーサウンドとかいうバンドにいたのかな、ちょっと間違ったかもしれない。
昭和の音楽史を今聞いてますよ。なんか、
はい、
いいなぁ。
それで、まあ僕がその時に、はい、ドリフが、
はい、
まあ、ホイホイミュージックスクールっていう番組が。
ああ、もう人気の番組がありましたね。
日本テレビの、はい、何を隠そう、自由スタっていうところですね。
はいはいはいはい、
今の麹町のね。
はいはい。井原高忠さん、
ね。はい。まだね、自由スタはですね、はい、外にあったんですよ。まだ青空は見えてた。だからよく時々今も G スタで、出演したりしてやるときに、
はい、
いつも懐かしいわけ、
はいはいはい、
ここに立ってたんだよね、16歳の俺がみたいな、歌ってたよねみたいなのがあって、それ誰も知りませんよ、言うとみんなびっくりしちゃう、
すごい生き地獄じゃない、生き地獄、まさに
新宿のラセーヌでね、長いでしょ俺の話、桜井、
今日は付き合うからどこと、
あ、そうドリフの桜井輝夫さんが、
はい、
リーダー
が、
うん、
リーダー
が、オーディションあるんだけどさ、このは結構いいオーディションらしくて、そっから出た人みんなスターになってるとか言って、はあ、そうですかっつって、じゃあそのラセーヌのオーディション出ようって言って、出たらグランプリ取っちゃった、
うわー、
取、
はいはい、
っちゃった。
それはおいくつの時に
グランプリ？ 16 歳。
16歳でグランプリを。
で、初めて、ラジオに出演した。
ほ
う。それをデビューと言うなら、まあ、40何年になっちゃうんだけどね、ラジオはね。だけど、
うん、
その時の準優勝はもう、まあ、夏木豊君。
はいはいはいはい。はい、ね。はい、ラジオ、まあ、パーソナリティもやってらっしゃいますよね。もうレポーターも長かったですけども。うん。
もうよくわからない話いっぱいあるんですよ、はい、その時に来てた人が、こう、はい、嘘だろう、みたいな。後の大スターさん、嘘だろう、みたいな。いっぱいあるんですよ。だけど、これ確信ないんで、言うと、水木一郎何勝手なこと言ってるのかってあれなんだけど、そういう人たちが、もうびっくりした、押しも押されもしないスターさんが2人います今、
うおー、
そこから出た人、
はいはい、
っていうか、
だからもうじゃあもう本当10代の頃からそういうね、だからまあ一時はその落語が、まあ、やってみようみたいなでこう、
はいはい、
したら、うん、で今度はそこから歌の方に来て、でそういうと、まず、あ、1回でできないグランプリってのもすごいですよね、はい、
うん、
やっぱだからそういう、でも子供の時からまさにお母様から念のあれで聞かせてもらった、やっぱりそういう子供の頃からのそういうものとか、いろんな素養がね、
そういうところね、
うん、
テストがあったんですよ。その、
は
あ、ジャズキセル歌う前の、グランプリ取って、その後にバンドで歌うときに、まあ、正直言って、足立芳夫とルーキーズってバンドなんだけど、そこで歌うときに、まあ、バンドボーイもしなきゃいけないんで、はいはいはい、いろいろドラムセットしたりとか、ピアノのギターチューニングしたりとかね、皆さんのバンドの靴拭いたりとかね、もうそういうことをしながら、あと譜面揃えたりとかね、それでいっぱい覚えるんですよ。
坊やをやってた時代があったんですね。
坊やがあるから覚えるんですよ、そういうことがね、
はい、修行したんですね。
そうそうそう、修行させてもらってね、その時におい、じゃあ今テストやるから、
うん、
ちょっと来いっつって、
はいはい、
いろんなアドリブされるんですよ、前奏から、
はいはい、
出てみろ、 はい、つって、もう、俺自然出ちゃうんですよ。お前すげえじゃん、ちゃんと出れんじゃないとかさ。取れんじゃん、でも、その当たり前だよなと思ってたのが。それみんな取れないのかなと思って。
私どうしたらいいか分かんなくなっちゃいそうですね。
うん、だから名前、俺すごい生意気だったの。本当に生意気だった、生意気で。やっぱりみんな嫌われたんだろうね、当時ね、俺はね。
いやいやいや、
うん。だから、当然だと思ってたんで、あの、そういう。
でもできて当たり前だと思う。
できて当たり前、ね。だから俺プロになるんだよと思って、
ね。はいはいはい。
でグランプリになった時もね、普通だってもっと喜ぶぞって言ったんだけど、
う
ん、
あ、はいはいはい、
俺当たり前
だろ、当たり前だろ、こんなもんでしょみたいなね。
もうすごい変なこと言うけど、あのアニメ、うん、なんとかなんとかなんとかなんとかってよく昔あった、
はい、はいはい、ありました、ありました、
アニメグランプリ、
はいはいはい、ありましたね。
俺もそのグランプリ取ったんだよね、歌手部門でね。そうそうそう、
はい、取ってます、取ってます。
で、その時もそ、はい、うん、当たり前じゃないのって、ね、そういう、あの、生意気じゃなくて、ここまで頑張ったのは、それ取れるよね、う
ん。あ、その、頑張ってるんですもんね、それは。
うん。うん、あ、何もしないでだったからね。
それはダメ、それじゃね、傲慢だと思いますけど。うん。やっぱりそのね。
だから僕は今何、はい、ごめんね。うん。声だけは、もう絶対に自信がある。枯れないよという、あんだけ頑張ったじゃないと、人の3倍やったからね、
はいはい、
勉強は人の3倍やんなかったで、ほんと人の3倍やったんで、それが今思い出せば全部いろんな壁を乗り越えてこれたんで、うんうん、だからそれだけ自信ある。
もうよくね、あのむしろじゃあなんかデビューをされるまでのそういういろいろな素養というのが今日の水木一郎を作っているということ
でしょうね。デビュー、ね、歌手になろうと思ってから、ま、そのデビューするまでの間から、それから食べられるまで、食えるまでの間、もうすっごい長いから。
あ、そうですか。
すごい長いですよ。あとそれからこの年になってなんか旬だとかね、なんか新しい新人だとか言われるんですよね。なんかこんな嬉しいことないです。
はいはいはい。
普通若い時に売れちゃってどうしようっていう人はほとんどが多いです。
ね、
僕若いうちは本当に食べられたし、アニメのおかげで一生懸命楽しい思いもできたし、いろんな友達もできたりな、
紹介
も。それでもう、で、50過ぎてからようやくそのテレビからとかバラエティから、こういろいろこう、お花が来ただけの話で。
でも蓋開けてみたら、もうテレビ界の人が何からみんな兄貴の歌をね、聴いて育っていたっていう。
これ、そういう必然というならば、本当にそのために水木もっと待ってろよみたいな、はい、待てよ今じゃねえぞお前みたいな、
はいはい、あ、
ね、今にお前の歌聞いた人たちみんな偉くなるから、
いや、
オアスタだっつうだよ、オアスタの俺水木に出てた時、
はいはいはい、
あの時も北海道の子供が、うん、はい、子供だったら、こう、俺サインしてあげて、楽屋で、サインしてくださいって言うから、ちょっと待っててね、今着替えてくるからって着替えて、正直言ってまだもういないだろうと思って、待ってたんですよ。ちゃんとごめんね、つってサインしてあげて。その子がディレクターになって。
今や。
僕の時の、ないないな、なんです、サインして
もらって。サインもらった。
僕ディレクターになったんで、水木さん出てもらえますかっていうか、それはもういいですよ。
うわー、いい話だ。
うん。それからまあちょっと恩返しをいろいろね、ここまで、あの、みんなが育ててくれたみたいなもんだから、ちょっと恩返しをしたいなと思って。
だから今日まさに冒頭に、その兄貴がね、あの小さい子供に、そういう、あの、お母様のレコードとかそういうのを聞いて、もう子供の頃からその周りに音楽があったっていう話だったんですけど、僕らには、その僕らはその子供の時に、やはりもうやっぱアニメの僕ら第一世代なんで、そうするとそこに必ず水木一郎の歌があったわけですよ。
うんうん、
だそれを僕らはずっと聴いて育ってたんで、で、まさにその選曲ライブの時に、僕は結構兄貴の歌を知ってる方だと思ってたんですけど、それでも選曲ライブの時にいろいろ聞くと、え、何これも兄貴だったのっていうのがね、うんうん、あの、おはよう子供ショーのね、うん、あの、ああいうね、
キンキラ体操。
キンキラ体操をね、
あれ、キンキラ、キンキラ、キンキラ、
キンキラ、キンキラ、あれが兄貴だったのよ。俺ひっくり返りましたもん。うん、僕、おはよう子供ショー見てもらってますから、
うん、
はい。で、当然朝ですから、ゴッドマンも見てたんですよ。
おーい、ゴッドマンってやつ、
そう。そう、だから怪獣おじさんとやってきて解説してね、
で
こういうなんかね番組を解説したりしたら面白いなと思って、まさか自分がそういう仕事するとはやっぱりその時は思ってないですよ。
そうだね。
だけどその時歌ってた兄貴が今こうしてね、なんか一緒にお話をさせていただくっていうのは、僕らとしてはやっぱりもう 超ね、まあ、今こう仕事としてやってますけど、一歩下がった時に、やった、なんかすごいすごい、あのお兄さんが、あの、どこなんだかって、お兄さんですから、あのお兄さんがこうやって喋ってくれてる、で、こうやって、あ、ゴッドも今歌ってくれてる、でっしー、みたいなね。
あ、
うん、そういう、
なんか
そ
れ常に。子供に戻っちゃう気分がありますよね。
本当そう。だから、もうかれこれだ、兄貴ともう20年近くね、こう、お仕事をさせていただいたり、うん、ご一緒させていただくんですけども、うん、やはりね、いつだったかな、レコーディングに、それこそまさにこの、スーパーロボット対戦がね、ゲームがドーンとね、流行って、で、いわゆる、本来ならばその当時の高校生だったら、絶対マジンガー Z なんか見てない子たちが、ゲームをやりながら、その歌があまりにもかっこいいから、みんな高校生たちが、そう、俺はニースを怯えるってみんな歌うような、その、じゃあレコーディングをやろうってことになった時に、ちょうど僕呼んでいただいたんですね、はい、見学に。そしたら、あ、ショックが来たから俺、マジンガー Z 歌っちゃおう。
空飛ぶか空飛ぶか
空飛ぶとね、うんうん、あとは僕らのマジンガー Z、うんうん。でね、僕らのマジンガー Z の中でレコーディングされてるのを、まあ、スタジオの外でプロデューサー、ディレクターね、代理店とか、もう一応、おれきれきがみんな見てるんですけど、うん、兄貴のレコーディングが始まった瞬間ね、その、はい、偉い人たちがみんなね、顔がね、子供になってるんですよ。
みたいな。
もう目が完全に子供で、わーって感じで、それももちろん僕もそうなのね。で、うわー本物なんだけどさ、当たり前なんだけど。で、その時に、ね、僕思ったのは、あ、この人の歌僕らその耳で聞いてんじゃなくてね、なんかね、ハートで聞いてる気がしたの。すごい胸がね、キューンと打たれた記憶がすごくあって、なんて素敵なんだろうと思って。で、この通りのね、ざっくばらんな方でしょ、で、すごくこう親しくしていただいて、可愛がっていただいてね。で、一緒にこうライブをずっと作らせていただいて。で、そんなライブがもう10周年だったんですね、今年ね。
はい、おかげさまで。
ね。
はい、スーパーロボットが10周年、はい、AJF、それから AJF とアニメジャパンフェスティバルになってから、来年がちょうど10周年。
そうですよね。だから、そういう一緒になんかね、こう、そういう歩みを させてこられたなっていうね、すごく幸せですよ。
そっか、もうだから10年若かったってことだな。
そうですよ。
これなあ、それ誰が計算してもそうだ
ね。でね、さらにちょっとね、うちアルバムを探してきましたらですね、
あらららららら。
20年前の兄貴と僕ですね。これ一緒に新潟のね、
新潟号、
はい、新潟のね、安田アイランドっていう遊園地にね、兄貴歌のお兄さんで行って、僕らはね、ね、ライブマンとジライアとセイントセイヤを全部着ぐるみのショーをやるぞっていうんで、僕ワルボスで行ったんですよ。それで兄貴がいろんなアニソンとかやっぱ歌ってらしてですね、で、山野さとこちゃんが、ね、横にいますけど、山野さとこちゃん。
うわ、これ俺ね、はい、デビュー曲のね、はい、歌謡曲のジャケットにそっくり。そっくりっていうか、そのくらい赤かったんだね。
はいはいはい、はい。
お母さんが可愛らしいです。
はい、当たり前じゃん。
こういうのさ、はい、こういうの早く貸してくれたらさ、俺写真ないからさ。
おい、あらも
ないんですよ、
僕。あ、じゃあこれ取り込んで、ちゃんと事務所の方にやるんですけど。
こういうのどっかに載せるとかさ。
はいはいはい。うん、いや、本当に、確かあったよな、撮ったよなって、やっぱり憧れの、水木一郎、当時から兄貴なんてまだね、やりながら、もう憧れの水木一郎さんだから、水木さんすいません、一緒に写真撮っていただけませんかってね。でもちょっと、おいおいよーつって、こう、一緒にね、撮ってくださったね。
あ、そうなの、
はい。思い出の一枚でございますけど、見たらもう20年経っていた。
結構眉毛濃いんだね、俺。
ねえ。
ねえ、20年前。
ねえ。でも兄貴変わらないですよ。
そう？
うん、変わらない。ね。で、だから僕らにしてみれば本当一方的な出会いはね、そのさっきの親子供賞じゃないですけども、そういうのとか、やっぱり超人バロムワンとか、変身忍者嵐とか、まあ、ロボット刑事とか、その、70年代のやっぱり石の森ヒーローとかそういうのを、まあ、見続けてた僕ら世代ですから、だからもう、まさに水木一郎さんの歌とともにね、子供時代を育てていただいたので、だからこれが大人になって一緒にお仕事をこうやってさせていただいてね。
マジ、俺
だ
って長く続くとは思ってねえもん。ね、最初青少年リオ歌い終わったらもうないだろうと思ってたの。
おい、
本当の本当に。
な
ぜか続けたらお母さんと一緒とかね、
はいはいはい、
おはよう子供ショーするのが前で。まだ早く子供
さん。歌のお兄さんもやって、まさにやってらしたんですもんね。
そうそう、まだ落語っていうのはちょこっと、はい、俺結構落語にまだ気持ち、未練も、
はい、
気持ちは残ってたんで。
そ
ミネ君だろ、
はい、あ、ミネリ
ュウさん。ミネ君とミドリちゃんだろ、
そうだ、そうだ、早く子供賞のね、お兄さん。
そうそうそう。
それで結婚しましたからね。
そうそう。で、ミドリちゃんのとこにじゃあ遊びに行こうって言って、三平さんとか遊びに行くんですよ。
まさに、三平師匠のとこに。
そうですよ。
あ、お便り出すから、僕。
ガワー
って。お世話、すいません、つって。
何回も遊びに行ってご
紹介して。ネギ島で。
そうすると、あ、落語家の私がここ出て
くる。ああ、そっか。
ねえ、でも、うん、そういう、そういうことを思い出したりとか、はいはい、だから僕も番組によっていろんなその時のことを思い出す。はい、で、なぜ選曲ライブやったかっていうと、はい、さっきのショッカーの話じゃないけど、はい、どこを切っても、金太郎飴で俺が歌ってんだって。
うん。そうそうそう。
で、お母さんと一緒はないだろうと、思って、
はい、
お母さんと一緒をこうめくっていったら、歌のお兄さんで水木一郎が。あなたはどこにも失望しますね。何曲歌ってるんですかなんて、そっから選曲ライブの話、ね。
ああ。なるほど。だから、まさにその子供番組の中に水木一郎ありなのね。ずっと。うわ、で、その集大成となったのが、そのね、選曲ライブ24時間ということなんですけども、じゃあ、ちょっとここで、コマーションをやらせていただいて、はい、その辺の話をさせていただきたいと思います。
はい、皆さん、こんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりして、それを形にする会社です。同人印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密、いらっしゃい。さあ、というわけで、はい、なんとね、はい、前人未到のね、
はい、
だって24時間で1000曲歌う、
はい、
大体ね、1000曲歌を持ってる歌手がどんだけいるかって話ですよ。
そうですよね。
うん。
はい、
これが、いたんだよ、ここにな。
いたんですね。
我らが水木一郎兄貴が。ねえ、しかしまさかね、でも、本当にやるってさ、誰もが思わなかった最初、嘘だよとかね。
だって、まあ、俺だってもう絶対できないと思ったの。
そうでしょ。だってそれはそうで
しょ。24時間こう、ね、はいはい、声出しっぱなしっていうことになるんですよね。
そう
です
、そうそうそう。
そしたらもう番組でもやるっていうことにも、うん、もう言っちゃったっていうから、う
ん、はいはい、
もうしょうがないじゃない、やるしかっていう、ね、
はい、もうその辺がノリのフジテレビですから。もうね、ノリはすごいぞみたいな。
でまあこれで歌手生命終わってもいいなと思って、はい、まあ、かけてみようと思ってね。それで、ね、はい、事務所で練習し、とにかく練習してみようと思ったら、はいはい、80曲ぐらいで喉枯らしちゃって、
あ、
できる、あと10倍以上、
そうですね、
無理だろ、
それがやっぱだから人、そのなんか髪が折れてくるじゃないですけども、なんか奇跡の、
俺だから自分で最近だよ、最近、うん、ごめん、本当にごめん、はいはい、本当に皆さんごめんなさい、別に威張って言ってるわけじゃありませんけど、最近本当に思うのは、あ、俺がこのおぎゃって生まれたのはね、昭和23年に生まれて、それでこうやってきてアニメソングを歌ってここまで来て選曲ライブやって、選曲ライブで一番辛い時に石森章太郎先生 の、 その仮面ライダーのコーナーの時に本当にバッタが飛んできたとかね、
まさにね、
こういう必然か偶然か、
いや必然ですわ、
なんか俺ってそのために生まれてきたのかな、だって俺ずっと歌わなきゃいけないなっていうのは最近思ってる。
で普通誰もが喉を心配したじゃないですか、24時間
ね、
全然喉変わらないです。むしろ、どんどん強くなって、いい感じになって。
もう確かに高音は ね、ちょっと辛かったけどね。だから低音はずっと出てたんで。
すごいですよ。で、夜中の、だから2時とかそんな時間にね、子供の歌歌うぞとか言ってね、お遊戯みたいなのをやったりね、
そうそうそうそう、
追っかけっことかして、で、夜中の2時かなんかにさ、兄貴が鬼になって、俺たちがステージで鬼ごっこやってて、俺でもキャーキャー逃げながら、ちょっと待てよって一瞬我に返って、俺たち何やってんだって観客大爆笑みたいな、
ね。朝やれよって言うんだけど。本当はね、騒音問題があって。
ああ、そうですね。う
ん、これ山梨県の河口湖のね、ステラシアターっていうところなんですけども、でも、まあ、近所も人たちいるんで、夜中はなるべく静かな音楽にしてください。ね、じゃあ分かったって自分のギターの弾き語りか、あるいはそういうお遊びか、NHK のお母さんと一緒っぽいやつかとか。
お遊戯しちゃいました。何十年ぶりかでお遊戯しました
ね。ねえ、そういうのにまとめて。あと、まあ、ジャズとか、ジャズっぽいやつもその時にまとめる、静かな歌はそれ
で
まとめる、
ね。で、それこそそれで歌手生命終わってもいいなんてね、先ほどおっしゃってましたけど、むしろそっからまさにこう、一般の方たちがね、はい、なんか、で、それまでまあそういう意味では僕はアニメファンとしては、の中ではもうね、やっぱ水木一郎ってもう大スターだと分かってるけど、で、それをまず最初フジテレビなんかでね、兄貴の写真持ってて、誰に見えますかって、手品師の方ですかね、やってたのが、もうそれが全国区になって、この人が歌ったんだ。で、いざ聞いてみたら、ああ、この歌もそう、この歌もそう、この歌もそうって、誰もが知ってる曲をこんなにたくさん歌ってたっていう。そこにまた兄貴のね、このキャラクターですから、もう、いわゆるお茶の間の イドルですわ、はい、まさに、うん、ね、で、あのタレントさんたちも、いや僕もファンで、僕もファンでっつってね、だもう兄貴のトークライブでもそれこそそういうね、あのコンサートでも必ずなんかもう観客席の方にね、はい、もうなんか芸能人の方がいっぱい来てたりとかね。
あ、そうだね。で俺はね、だからそれまでね、別に俺芸能人じゃないと思ってたんだけど、芸能人は、あの、要するに40年前にデビューした当時はそう思ったけど、うん、でもそうじゃないんだから、だってアニメ歌う時にもう、あの、顔も出ませんよと。
はあはあ、
うん、名前がちょっと出るだけですよ。いいですかって。あ、だって映画主題歌だもん。
あ、
ね、変わらないじゃん、うん、いいじゃん、ね、はいはい。じゃあ映画のスクリーンに顔出るか歌ってる人が、は
い
は
い
は
い、
出ねえ
ね。出ないですよね。
大いに結構。
そのプラス思考がやっぱりすごいですね。
俺に任せろ、ハンテープって感じだよ。
これがなきゃいい人なんだよね。
よろしくお願いしますけど。
そんなところで、ね、
先使ってるのはよろしくお願いしまじろ。
しまじろか。すいません、流してしまいました。すいません。
流すなよ。
ちょっと、笑い声に被っちゃったから、今。あ、楽しかったから。
そうだね。
で、そんな兄貴に、
リ
スナーの皆さんが、
はい、質問いっぱい来てるんですよ。
うわ、嬉しいな。
はい。
はい、マーク2さんからです。
はい、
マスター、レイナちゃん、そして、ゲストの我らが水木一郎兄貴、ゼーッと。
ぜぇ、こういう挨拶か。いつもは、いいとか、こんにちはとか言ってんだけど。
ぜ
ぇ、うん、あ、なるほどね、はい。そういう挨拶しました
ってことね、はい。はい。今回も緊張しながらメールを打っております。
ほう。
さて、早速、ゲストの水木一郎兄貴に質問があります。兄貴はもうすぐ、芸能歌手生活40周年を迎えられますが、
はい、
本当にパワーも声量も衰えるどころか、日々パワーアップしているように自分は思います。そんな兄貴の元気の源、そして40年も熱くアニソンを歌い続ける原動力はコツは何ですか？自分もアニソンが大好きで、死ぬまでカラオケで歌い続けたいと思うので、ぜひその辺を教えてほしいんだぜーっと、よろしくお願いします。
あのね、正直に生きれば、はい、正直が一番いい、いいぜっと。あの、
うん、
大人になるといろんなこと縛られたりするじゃん。
はいはい、
でもアニメソングは別にさ、いいじゃないですか。子供になって自分が歌えば。
はいはい、楽しくね。
楽しく、難しいことも考えなくていいし、もう自分がヒーローになりきればいいし。で、そうやって、例えば僕の場合はこう、歌う時のちっちゃいお友達も子供たちもいっぱいいるんだから、その子に合わせて、ターゲット合わせて歌っても、それでもいいし、大人に対して向かってもいいし、という。だから何にも俺考えないな。
はいはいはい。
うん、何にも考えない方がいい
の。心のまま歌えば
いい。心のまま歌えばいいの。
なるほどね。
例えば、もし会社でなんかやんなきゃいけない嫌な仕事とか悩み事があったりとか、嫌なことあってもね、そんなことは歌ってる時は忘れればいいの。自分のなりにやればいいの。で、バカだって言われたっていいじゃん。だって水木一郎さ、この年になってさ、ね、マジンゴーなんて歌うと思わないだろ、昔の人は。昔の人は思ったらバカじゃないこの人って思うじゃん。ところが今の人はそれで当たり前で、別にそれはおかしくないと思うんだ、そういう時代になってきたっていうことだから。
自分に正直に。
だ隠れなんとかとかさ、
うん、ああ、はい、ね、
ないの、そんな
こと。隠れファンですとかね、なんかやるんだよね。
隠れることないですよ、ね、
そうですよ。
あ、コスプレもそう、堂々とやればと、
はいはいはいはいはい、
なんで隠すのかなと俺思うんだけど、
ね、うん、あ、思います、
そんなのはね、
うん、
そんなこと考えてるうちはダメなの、
うん、
やっぱりこう、もうとにかく自分が楽しく、自分がそれ、うん、悪いことさえしなきゃいいんだから、
ね、ああ、もちろんもちろんね、人に迷惑かけなきゃいけない、
そういう迷惑かけなきゃいいんだよ、
う
ん、
自分がこう明るくこうバーって出してたら、こう向こうからもそういう風に来ますよね、
うんうんうん、やっぱもう太陽とお日様、太陽一緒じゃねえか、ひまわりみたいなね、
は
い、
あの中川翔子のしょこたんの
あしょこたん
ファースト、うん、貪欲ライブ、あの CC レモンホールで2000人の以上のファン来たけど、ほとんどがコスプレだって、
お
みんなコスプレしたいのよ、
はいはいはいはい、
ねえ、だからそれ俺大賛成、
いいですね、
芸術ですよあれは、
おまさにね、
芸術です、
いいな、
はい、
はいはいはい、続きましてはですね、北風太郎さんです、この放送が始まっている時にはもうゲームは出ていると思うんですが、スクランブルコマンダー2の CM を見ました、
はい、
あれからゲームをやっていますか、もしくはテーマ曲を歌ったりしているのでしょうか、そのあたり教えてもらえないでしょうか、それでは番組楽しみにしています、お体大切にと、
ありがとう、
はい、
俺ね、あのブログ書いてちょっと書かなきゃいけないとこあるんだけど、
はいはいはい、
もう発売してるから言っときますけど、
はいはい、
ちょっと、ごめんね、この番組で、
いや、そうそうそうそう、
スクランブルコマンダーはですね、あの最初あのとにかくリアルで、
ね、
うん、もう俺は大好きなんだけど、あの、まあ、あの、スーパーロボ大戦のような可愛い、あの、三頭身のも可愛いんだけど、
も
う本当のその感じ、マジンガー Z が18メートルだったら、コンバトル V は57メートル、そういうので画面出てくるんだけど、すごいリアルで、
はいはい、
絵もすごい綺麗で。とかね、あの、3面ぐらい行くとね、
うん、
あ、3話、第3話ぐらい行くと、ちょっとね、つまずくんだ。
ほうほう、
例えばギターやった、習ったことある人は思うけども、C とか Am とかこう弾けるけども、F とか言ってね、人差し指で押さえていかなきゃいけないと挫折するときがある、そこ。
ちょっと難しくなる。
うん。で、このゲームも、スクランダーコバンダーも第3話ぐらいになってくると、ちょっとね、どこに敵がいるかわからない雲の中に入っちゃうわけ。ところがヒントがないわけ。
お
だから、途中でもうゲームオーバーになることもたくさんあるわけ。そうするとこれなんだもうつまんないやめちゃおう、
あ
ここをやめないで通過すると俺は偶然にも、
うん、
偶然にも、うん、1回か2回 NG 出したけど、うん、NG ってゲームオーバーになったけど、
うん
うん、その後偶然にもね上行ったり下行ったり横行ったりなんかしてたらね、もう敵を見つけて、
はいはいはいはい、
やっつけることができた、
それ
を通り越したらまあ快感快感もとにかくもうすべて A、判定 A ね。
判定あるんですよね、スクランブルコマンダー。はい。
はい、で、いけて、うん、もっと今ちょうど僕まだ11面ぐらいしかやってませんけども、うん、どんどん面白くなってくる。
へ、
うん。
いいですね。
でもう、うん、もうとにかく絵も綺麗なんだけど、うん。うんうん
ね、ゲームも本当進化してますからね、どんどんね。
はい、すごい進化して
る。すごい、リアルマジンガー Z とかそういうのもいいですね、なかなかね。
はい、いいね、だからこれがどんどんどんどんもっと、これ20話ぐらいいくと、ものすごく、すごい面白いんじゃないかって。
お、
う、
ぉ、
ん。マジンガーも空飛ぶしね。
あ、そう
なんだ。あ、いいな。歌は
歌はね、あれは CM ソングで、
うん、
まあ名前言えませんけど、すごい有名な方が書いたんだけ
ど。あ、そうなんです
か。はい。
ほう、そうい うのも
ある、ね、言わないでくれっていうの。
あ、そう
なんですか。言わないんですけど。で、まあ書いたんですけど。
あの、
うん。
ね、まさに、出演みたいなね、
そうですね、
CM もや
ってらっしゃる、ね。出演と CM、
うんね、
CM。CM ソングはね、残念ながら CD にはなりません。
うん、あ、そうなんですか。
はい、ならない予定であります。はい、
まあ。でもみんながなんかこうね、こう、希望みたいな、今だ、希望ぬみたいなのどんどん壊
れて、そう
したら、
やっぱり、
変わるかもしれない。
まあ、それはみんなで力を合わせればね。
そのだからね、例えばワンコーラスあるんだけど、ね、
はいはいはい、
そのワンコーラスのどこを使うか分かんないわけ。歌詞のメロディーの。
はいはい、
だから全部僕はもう、どこ使われてもいいように歌ったもんで、ワンコーラスそのまま聞くとね、なんかね、すっげえうるせえの。
おかしいおかしいおかしい。そっかそっか。気合
い
全部に入ってんから。
全部に入ってんじゃん。だから全部、なんだかんだ、なんだかんだ、なんだかんだ、なんだかんだ、なんだかんだ、なんだかんだ、なんだかんだ、みたいな、もうそんなのばっかりだ
ね。全部サビみたいな感じですね。
そうそう。
すっげえな。
だから CD にしちゃうとちょっとね、
うん。
うるさすぎるぞ。
そうか、でも聞きた
いな。聞きたいですね。はい、続きまして、ラジオネーム、カッチさんからです。ショッカーさん、カイハラさん、番組スタートおめでとうございます。
ありがとうございます。
ゲストの兄貴の大ファンです。
はい、ありがとう。
スパロコスピリッツにいつも参加しています。来年のスーパーライブのチケットも仕事を休み電話して最前列のチケットをゲットしました。今からとても楽しみです。
ありがとう。
そこで質問があります。兄貴とスパロボメンバーのカゲちゃん、ミッチー、ミクさんとの出会いはどこで、第一印象はどうだったのでしょうかと。
あら、もうこれ長いよ話と、
ね、
まあでもまあミッチーは、うん、ミッチーがいなかったら俺歌手になってませんから、アニメーションになってないから、
ね、
僕の師匠の和田かなえ先生っていう先生が、はいはい、堀江美津子に12歳の神話という ね、
はい、
歌を書いて、
ね、
うん、その後にいっぱいアニメの曲書いてますけどね、
はい、はい
はい、うん、で、その時に、今から、みっちゃんが来るからね、みっちゃん来るから、うん、うん、12歳のみっちゃん来るから、みずくんちょっとね、お手本で、この歌覚えといてって言うから、うん、それで、先生が歌うよりも、みずくんが歌った方が分かりやすいから、うん、俺全部その12歳の、
はい、
神話の歌を覚えて、
はいはいはい、
うん、
うわ、
で、ミッチーが、ディレクターさんと一緒に来た時に、その歌を僕はこう、
うん、
手本として歌
った。今からこの兄ちゃんが歌うから、これを聴いて歌うんだよ、みたいな。
そうなの。その時は初めての、まだ髪の毛の長いね、すごいロングのね、かわいい、かわいいかいう、このミッチーが、12歳の時に、ね。で、その次にですね、まあその後があるのよ。
はいはい、もちろんもちろん。
その時ミッチーに会ってなかったら、そのディレクターさんは俺を指名しなかった。現象年龍
で。そっかそっか。それでまさにカップリングでね。
現象年龍は、水木がいいんじゃないかっていうのよ。
はいはい、
まあ、それもまだあるんだけど、まあそれは置いとい
て。ありがとうございます。はい、
で、タケちゃんは、うん、まあ舞踏館だね。
お
舞踏館のアニメ大行進。う
ん、ああ、はいはいはい。
うん、そこで、初めて知り合って、うん、
はい、
うん、で全然なんていうのかな、すごく引っ込み思案な子だったんで、
まあ、
こうっていうのは知
らない、はいはいはいはい、
で、俺もっとほら白組とかなんとかとか、まあ例えば赤と白とか分けすると、ね、あ、うん、当時紅白だったのかな、
アニメ紅白、
ね、アニメ紅白かな、
ね、はいはい、
うん、それであのじゃあ白組応援するぞと、俺リーダーだから、
うん、やっぱり、
ほらタンバリン持ってとかさ、無理やり無理やりやってた、だから影ちゃんはうるせえなこいつよ、なんで俺やんなきゃいけないんだと思ってらしいんだ。
本当に。
それは出会い。うん。でもその時にね、それがしばらくして、かげちゃんがね、うん、すいませんっていうか何、
はい、
僕、ちょうど 10歳ぐらい、もうちょっと下かと思うんですけども、うん、どうしたらこうやって長く歌っていけますかとかって、うん、真面目に聞いてきて、
はいはい、
あ、こいつはちょっと骨があるなと思って、うんうんうん、それで、よしって面倒見ようと思って、ずっと。はい、うん。
ね、
我が弟みたいな、
そうですよね、ずっと、うん、あとこの二人の仲がまたね、はい、もうライブ見ててもね、めちゃめちゃ楽しいですよ、
ライブ見てるとこよくこう肩をガッて組んで一緒に歌ってるのが印象にありますね、
僕たちはそうね、うん、僕と堀江もそうなんだけど、何にも、うん、もう台本とか何にもとかないから、何にもないんで、うん、どこに来ようかどうしようか全部こう、うん、ああこう来るなって分かる、ね、分かるんで、
やっぱあうんの呼吸みたいな、ね、やっぱ気持ちが通じてますよね、
はい、でミクちゃんはもうそれから、ダンバインの頃にまだね、僕がねコロンビアでね、水木一郎のカバーアルバム、うん、今カバーっていっぱい流行ってるけどね、
はいはいはい、
カバーアルバムでダンバイン歌った時に、うん、僕は男の子だと思
って、はいはいはい、あ、そうそう、ね、割とねこう、う
ん、最初
パワフルですから、
うん、男の子だと思って、
うん、僕もそう思ってました、
でずっとそれで俺バトラーって男だと思って、僕はカバー歌ってた、うん、
はいはい、
でその後にやっぱりそれもやっぱりアニメージュさんの、うん、徳間のアニメージュさんの、うん、アニメ大行進っていうか、
はいはいはい、
では地方行ったりとかしてね、地方のファンの人たちと一緒にバスツアーで行こうとかってね、うん、いろんな企画があって、その時に知り合った。うん。
おね、でもそれもやっぱり、
じゃあさ、まあ、ミオって言って
まだ当時ミオさんでね、はいはい。で、このメンバーがちょうどやはり10年前に、スーパーロボネーションライブということで。
そうです、そうです。はいはい。初回にね、司会してもらって。
ありがとうございます。うん、でも、で、こっからまたその一つきっかけに、まあ、今日までずっと、どんどん仲間が増えてって、まあ、本当、大所帯になりましたもんね。
そうですね。もう今はもう10人、20人ね。
はい、もう、毎回ね、もう10人、20人っていうぐらいで、ね、だから曲がもう多すぎちゃって大変みたいな。
あと、それから、アニメ、会以外でもいろんな人が歌ったりするんで、はいはい、その子、うん、そういう人たちとも友達になっちゃうんで、
はい、
そういうやつも出ろよ出ろよってまたね、
ね、面白かったですもんね、なんか異種格闘技戦じゃないですけども、いろんな方がこう出てきてね、で逆に俺レコーディング以来これ歌ってなかったんですよみたいなね、曲がやっぱりいい曲を埋もらせずにこうやってまた皆さんが歌ってくれるのがね、
あ、俺ちょっと嬉しいのはね、
うん、
なんだよ出てもいいけどや、うん、じゃあ覚えるよってそうやって出た人がさ、
はいはい、
でも俺絶対自信ないよ、やだよ、みんなの前で歌えない、うん、やだよ、自信ないからって出た人がさ、うん、もう堂々と、
はい、
今もう、
うん、
歌って、最初カンペとか全部出してた人が全く出さないで、堂々と、
はい、そうですね。
で、新しいアルバムをどんどん出していってくれるとね、うん、これはすごく嬉しい。
うん、
だからこれあれがなかったら、あのライブはなかったら、ずっとその人たちは、まだそういう楽しい場所を知らないで、うん、ねえ、まだ大人の歌を歌いながら、なんか、あちこちでライブをやってたと。まあ、それもいいよ、それもいいけども。うん。
ね、うん、こうやってもう10年続いて、また来年は、まあ、先ほどちょっとまたお話がありましたけども、40周年。
はい。
ねえ。
はい。もう、
継続は力ですよ。
そうです、力です。
まさに。
はい。
うん。
40周年ですよね。
ね、じゃあ、それのちょっとお話は次のコーナーでお願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。多摩川の地下深くで撮ってます。ウソピョーン。
というわけで今日はもう水木一郎兄貴にね、もうデビューも少年時代の話なんて聞けないですよ。
初めて知ることばっかりでした。
うん、いや、お母さんの名前まで知っちゃった
俺。嬉
しい。
ふみさん。
なんかすっげえ嬉しい。
すごい覚えました。
ね。で、そんな兄貴がまさにね、先ほどのお話でございますが、
はい、
来年、
はい、
なんと歌手生活40周年を
迎えます。ありがと
うございます。素晴らしい。ね。で、まあ、毎年ね、最近、ここ最近は、あれ、毎年我々のライブっていうのはね、だいたい1月の、
はい、
6日とか7日とかね、その辺に、はい、1年の最初にこうね、ライブをやるっていうのが、はい、なんかこうね、習わしになってるような感じなんですけどもね。
まあ、これはバースデーライブとつけるんですよ。
はいはい、
で、バースデーライブとつけて、はい、俺が一番1月7日までなんで、
ね、誕生日ですから。
一番最初にやるんですよ。
はい。
で、その後の3月ぐらい堀江美津子やった
りとか、
影山ひろの
も。2月にあった
り、ね、一番最初突っこけちゃうとね、はい、年の初め突っこけちゃうとやばいんで、いつも俺はね、はい、デブチになって歌ったりとかね、酒だ、それから餅だ、うん、食いすぎて、
は
い
は
い、
あそうかそう
か、ライブやるもんでね。
はいはいはい。
いつも俺、ね、一番、いつもデブチにな
る。そうなんです、そういうことなんです。
バースデーライブって。
はいはいはい。
で、去年はちょっとやめたんだ。はいはいはい、あ、おととしかな、はい、なんか酒とか、ね、全部一切飲むのやめた
んだ。飲んでねえんだよってね、おっしゃってましたよね。
そう。うん、あんまりもそれは DVD になってるから恥ずかしい。
映像で残ったりする
とね。そう。
はい。でもまあ、その毎年いろいろなライブもやってて、で、そこにやっぱ兄貴のちょうどバースデーというのがね、あったんですけど、まさに今回はこのね、素晴らしいチラシを、後であのウェブの方にも立ち上げときます、ね。
すごい写真ですね。
すごいよ。どこのね、どこのカメハメハ大王だいみたいな、ね。
王様みたいです、
ね。王様だよ、まさに。
これは本当に最後の皇帝なんですよ。
ね、
あの中国の。
はいはいはい。フギ。
はい。
ですね。うおー、ラストエンペラー。
のラストエンペラーのコスプレをした、
うん。うおー、まさに、兄貴、還暦
これは香港、香港で撮った ね,
ね、
はい。
う
わー。はい。あ、ひできみたいですね。
ね。そうそうそう。還暦。
還暦。
ほーんって感じですけれども。そうそうね、で、その記念のイベントをですね、まあライブでございますが、来たる、もう年明けて、その1月6日、まさに兄貴の誕生日前夜祭になりますね。
はい。
はい、1月6日の日曜日に渋谷のオーイーストで、まさに我々にとっても聖地でございますね。ここで、やるということでございます。うわー、これは、あの、スーパーライブ60となっておりますけども、
はい60曲歌います。
よくあの、
ファンの人からよく言われるんですけど、はいはい、水木さんいつも挿入歌とかエンディング特集やるって言ってるのやってくれないっていうんで、今回はそういうのも入れて、
おお、
まあ60曲ですから。
60曲あれば結構聴けますっていうか、ってより、普通のライブでね、どんなに頑張ったってね、
はい、
今スーパーロボット、スーパーヒーローで、この AGF なんかで、マックス30曲ですよ。
はいはい。
何時間になるんでしょうね。
大変よ。
あれだから意外と早めに始めようと思って、多分5時ぐらいじゃないかな、
なるほど。ね、1月の6日の日曜日、会場が夕方4時で、開演が夕方5時からですね。
はい。
あ、早めに設定した
らいいですね。で、6、7、8と、まあ3時間半としても、3時間、
はいはい、
まあ8時か9時に。
はいはいですね。かあ、また、そういうね、トライアスロンのようなことをやろうってんですわね。すごいな
あ。ちょうどいいんじゃないかなと思ってね。
はい、
あの、うん。
はい。あ、楽しみだね、もう。じゃあ、これからいろいろとまたね、曲の選曲なんかもされて。
ほぼ、
ね、
しました。
あ、
おぉ
早いな、ね、
あとで、あの、ショッカーにちょっと、
はい、
MC で出てもらおうかと思ってる。
ありがとうございます。
こんなところで。
番組、この番組終わったらちょっと、はい、あの、お見せしますよ。曲順
ありがとうございます。はいはいはい。
内緒でね。
あ、内緒で。出しません、出しません。
で、こんなのもある、こんなのもある。
はいはいはい。ああ、いいですね。
その打ち合わせをちょっと。
ああ、ワクワクしちゃうな。
うん、
嬉しい嬉しい嬉しい嬉しい、うん、ファンとして嬉しいよ、俺はね、ということでね、1月の6日はもう
開けたけど、
当たり前ですよ当たり前ですってか、俺浜から見に行くつもりだったんだからさね、そう、で、この間ね、そう、もう普通に見に行くつもりだからさ、で、この間あの、二人のアニソンというね、あの、堀江美津子さんと兄貴のライブの時に、はい、あ、ショッカー1月6日はお前ちょっと開けとけよってから、開けとけって何かあるんですかって、いや、だからライブ、いや、とか1月6日僕はあの、兄貴のライブ見に行く予定なんですけども、みたいな。それだ、それだ、っていうね。ありがとうございます。嬉しいなぁ、もう。いや、もうこれは、何を言っても、また一つ、ね、水木一郎のその40周年の、まあ、これまた一つ集大成という形で。
まあ、本当の40周年って4月21日なんで。
はい。だからもう、だから来年は、もうとにかく2008年は、
そうですね、
もうだって、ね、40周年イヤーですから、う
ん、はい。
もう、だから一年中そういうキャンペーンを打ってですね、毎回60曲ずつ歌うっていうのは、ね、
それ
それは大変だ、それは大変だ、
それは大変だ。それは大変なんだ。
それは大変だけどさ。でも、まあ、これをね、ちょうどまさに記念の、また来年をね、新たに始動していく、ね、また。
そうね、もう初心に戻ってんね、うん、僕はね。
はい。
ね、また一からちょっとね、
うん、
まあ、出直そう、出直そう、もう一回一からやってみようかと、
ね、
ちょうどいいんじゃないかな
と。はい、
はい、
ね、ぜひともこちらね、お問い合わせ、バースデーソングでございますので、はい、ちゃんとこれ、番組の、ね、こちらのウェブの方に全部連絡先に載せておきますので、はい、ぜひ皆さん、1月6日は、渋谷オーイーストで思いっきり盛り上がりましょう。
ね、オーイーストで、暦が戻りますから。
ね。ねさあ、もうちょっとお便りのですね。
はい。
今日もたくさんいただいて、せっかくご紹介しましょう。
そうですね。
どうぞ。
はいはい。 鉄鋼&鋼鉄さんからです。前回の放送はとても興味深く拝聴させていただきました。は
い、今回もまたすごいぞ。
そうです、うん。そして今回のゲストはなんと水木一郎さんです。はい。いつも陰ながら応援させていただいております。
はい。
水木さんの歌声にとても元気づけられて励まされております。
はい。
さて、私たちはアニソンのファンサイトをやっているのですが、うん、その関係でブラジルのアニソンファンとも親しくさせていただいてます。
はいはいはいはい。
ブラジルではアニソン、特撮ソングの人気が凄まじく、うん、毎年行われるイベント、アニメフレンズには、串田さんや影山さん、もじょさん、宮内さんなど、水木さん、ショッカーさんともゆかりのある歌手の方が多く招待されています。
はいはいはい、うん、
毎年、ブラジルの友人から現地の熱気を伝えてもらうのですが、うん、同時に彼らは、アニメソングの帝王である水木さんにぜひ来てもらいたいと熱望してます。
はい。
世界中がアニメソングという共通のもので繋がることができるというのはとても素敵なことだと思います。水木さんもアジアやヨーロッパのイベントに招待されているそうですが、今度はぜひブラジルでもその歌声を響かせて、おたけびを世界共通語にと。
そうなんですよね。まあ、まだ決まってませんけど、ちょうどまた来年がね。うん、
はいはいはい。
日本人、移民の100周年なん
です。はいはいはい。
ちょうど。だからブラジルでものすごいイベントがたくさんあるんです。その中にも当然アニメのイベントもあるので。
ありますわね。
そういう100周年の時にいかがですかっていうのは、うちの事務所が知ってることで僕はよくわかりました。はい。あとでマネージャーに聞いてみてください。は
い。こういうオファーなんかもね、ニヤッと微笑む、マネージャーでございます、ね。北総園出るマネージャーでございますけど、
ね。僕はね、はい、僕とか堀江とか、それから、佐々木さんさんというのは、はいはいはい、あんまり簡単に言ってしまうと、後輩の人たちがみんな扱い悪くなる。はい
は
い
は
い、だから、ね、僕らきっちりとした、はい、すごい音響があったりとか、はいはい、素晴らしいバンドがいたりとか、
ね、う
ん、素晴らしいホテルがあったりとか、食べ物はこうとか、それから送り迎えはこうとか、
はいはいはい、
全部きっちりこう、後輩のために作ってあげないと、
そこまでね、うん、そうだ、やっぱりトップを走る人ってのはそこまで考えなきゃいけないですね。
そうなんです。
そうですね。
マジに。はい。だからトップっていうか走る人が、いいよいいよ、タダでやっちゃおうとか、いいよタクシーなんかいらないとかさ、いいホテルなんか三流でいいとかさ、
それ
もしやっちゃうと、じゃあ全員そうだっていうことになっちゃうんで。
そうですよね。日本のね、世界に誇れる文化が、そんな風に扱われてしまったらね、それは僕らだって悲しいですよ、そういうのはね。
ところが、まあ、金山くんたちはそういうふうに扱われてない、とてもいいふうに扱われてるんで、あ、それは良かったかなと。
ね、そうですよね。う
ん、でも、そこでまた、例えば俺が言ったら、また向こうも、もうちょっとなんか考えなきゃいけないってなるじゃないですか。
前にやっぱり、ボルテス5がやっぱすごくて、フィリピンとか行った時もね、なんか赤絨毯かなんかに迎えられたってね。だから、やっぱり本当、世界の人たちは、やはりその日本のアニメと、アニメソングというものに対して、すごくこう、敬意をね、表してるなっていうのを思って。だむしろこう、やっと最近も日本の政治家とかでも、まあ漫画が好きだよなんていうね、大臣候補なんかもいましたけど。
嬉しいですね。
ね、
もう本当嬉しいですよ。
ね、ああいうこと、でもやっと来たかって感じですよ。
そうですね。
ね、なんか日本人は大人、大の大人がね、なんか漫画の本を電車の中で読んでるなんてことをね、なんか悪いことのようにこう、あれしてますけどね、とんでもない話であってね、そういうこう、ユーモアとかウィットとかそういうものに飛んでるから日本の文化ってのはすごいんだっていうね、今やっと世間がついてきましたね。
そうですね。
うん、そんな気がしますよ、すごく、ね。
まあ、そういう意味では、はい、まあちょっとね、僕はもう、うん、もう少しも早く頑張ったらよかったですけどね。
いやいやいや、でもまさに今ね、今年もだってフランス行かれたり、もう、
はい、
もうね、世界をまたにかけてますからね、
秋は。俺ね、うん、またにかけてもね、その、うん、自分でね、半信半疑というか、その、暗中模索というかね、
う
ん、それで言ってるもんだからね。
うん、
その一期一会じゃないけど、その現場に行ってみると、水木一郎ってどう評価されてるか分かんないで行ってるわけ。
そっかそっかそっか。ある種賭けみたいなのもありますよね。
ドキドキですね。
はい、はい。だから、今回自分が、要するに、司会者っていう立場で、歌う親善大使みたいな立場で行ったりとかするんだけど、はいはい、いろんなフランス人の人通訳入れてインタビューしてるんですけど、気がつくと、俺がインタビューされてる。フランスの国営放送。
はいはいはいはい、
あれ俺かよ俺インタビューする方なのに、俺かよ今みたいな。そういう、あ、でもなるほどそうなのかっていうみたいとかね。
うん。
お客さんもすごいし。で、みんな日本語で歌うし。
それがすごいんですよ。
すごい。
ね、だって別に日本語喋る方、皆さん日本語はね、別に会話できるわけじゃないんだけど、歌に関しては全部ね、 だから逆に言うと昔兄貴がさ、それこそそのお母様のレコードからその英語を知らなくてもこれそれを歌ってたように、それは逆ですもんね今ね。
うん、
世界の日本語喋れない人たちがなんと日本のアニメソングを歌うんですもの。うん、
あでもそれ
いわゆる原曲で。
すごく嬉しいですよね。
さっきのあのフィリピンの時もそうですけども、はいはいはい、あの元の、うんはい、総理大臣の奥様が施設に行った時に施設の子供たちが、じゃあ日本の歌プレゼントしますって言って、で普通は桜だと思うん
ですけ
ど、ね、親にはぐれたひな鳥はもうっていうやつ、俺のあの
ボルテス5のね
エンディング父を求める、はい、それを歌ったくれたでしょ。それだけ時代も変わってる
ね
今そっかベトナム行ってらっしゃい、
ベトナムへ、はい、ベトナム
へ。ほとんどの子供たちが今バロモアンを見てます
行きましょうよベトナム、
バロンクラッシュって遊んで
やってんだ、
うん、
俺ケンタロウ連れてきますよ、そしたら大人なんだけど。
高野くん喜ぶだろうね、
喜びますよね。
ただ僕は聞いた話だから実際の目で見てないんで、
ね、うん、そうだから半信半疑でも行ってみたいですね、
うん、そうなんです。
ベトナムでブロロロつって、うん、いやですけどもね、そういう熱き思いはね、もちろん世界のファンの方たちもそうなんですけども、今回もですね本当たくさんのね皆さんからメールをいただいてね、
はい、
せっかく時間の許す限りちょっとご紹介させていただいてですね、はい、締めたいと思います、はい、こちら、シーボーズいただきました、毎度ありがとうございます、はい、お待ち申し上げておりました。
はい、シーボーズ、
はい、
シーボーズどっから聞けたことあるの、お前ペン
ネ
ーム、
ね、そうでしょ、うん、マスター看板秘書のレナ様こんにちは、
はい、こんにちは、うん、
今回はアニソン界の帝王、そして持ち歌選曲を超える我らが水木一郎様降臨、1971年生まれの自分にとっては、落ち込んだ時にはムーエとベを聞いて勇気を分けてもらったり、
う
ん、全力を出したい時は、ゴールデンルール君はまだ負けてないと口ずさんだりと、兄貴の歌は絶対になくてはならないもんなんです。12月の AJF 冬の陣や来年1月に行われる水木一郎スーパーライブ60も、客席から応援させていただきます。
ありがとう、
これからも熱い魂のこもった歌声と止まらないトークを楽しみにさせていただきます。
まさに今日止まらないトークが、
ね、兄貴のことをこれからもずっと応援していくぜと。
ありがとう、ゴールデンルール言ったな。
はい、
じゃあゴールデンルールももちろん、うん、あの入れますよ、
う
ん、レパート
リー。ああ、もう今シーボーズのもうあれが通っちゃった。
はい、はい、はい、そしてまだまだあります。
はい、
なにわのご隠居さんからです。
はい、
ショッカーさん、レナちゃん、こんにちは。
はい、どうも。
そして我が殿、水木一郎様、
うん。
この度のご出陣、ありがたき幸せに存じまする。
あ、殿。
うん、水木城の城下民の名残として、ここはあえて殿と呼ばせていただきます。
あ、なるほどね。さて、ホームページでございますね。
すでにお話にも。
ふかしろ。もう俺はもう見るとこなくて困っちゃうんだよ。どこへ行けばみんなの意見聞けるのか分かんねえんだよ。
はい。
すでにお話にも出ているかもしれませんが、
う
ん、来年は殿にとって記念すべき年になりますね。バースデーライブで60曲歌われるとの宣言に始まり、夏にはまた大きなイベントが企画される予定とか、振り返れば97年のロボネーションライブを皮切りに、99年には24時間選曲ライブという空前絶後の大イベントを成し遂げられて、今もなお、いろんな方面でご活躍の殿の姿に、ファンである私たちが逆に元気づけられてきたこの10年間でした。子供の頃から殿の歌に慣れ親しみ、生のライブステージを楽しませていただくようになってからは、間近で聴くその歌の素晴らしさに、ますます見せられてきた私たちにとって、最近の10年間はダイナミックで変化に富んでいました。そんな中で、こんないろんな意味で節目となる来年、殿はこれまでとはまた違う新たなスタートを切られるのではないかと思います。これから迎える新たな10年を、殿はどのようなものにしたいとお考えでしょうか。その抱負を伺えたら幸いです。と。
はいね。いつもありがとう。
うん。うん、ね、ご隠居でございます。
ご隠居さん、いつもありがとう。うん、俺僕って不思議なもんで、10年に一度周期でね、
はい、
いろいろ来るんです。
おお。
20代、30代、40代、50代、はい。それは自分ではね、計算も何も、青写真も何も立てられない。
うん、
だから、空から降りてくるんじゃないけど、
はいはいはい、
なんかチャンスは必ず来るん、
はい、
で。それに対して一生懸命やるのね。10代、20代の頃っていうのは僕はね、いっぱい種をまいたの。
うん、
何も実らないんで、自分の。本当デビューしても全然ダメだしっていうことで、それでいっぱい種をまいたら周りがいっぱいかけてくれたんだね、水を。そのうちどんどんどんどんどんどんそれが大きくなっちゃったんで、仕事がどんどん広がっちゃったんだけど、でそれ20代の終わり、30代の終わり、40代の終わりっていろんなことがあって、ああ選曲ライブもあったとかね、うん、それは確かにそうだ、うん、必ずそういうことがあるんで、今回も何があるかわからない っていうのがあるね。選挙が終わった後も普通はギネスブックに申請したらいかがですかとかって言われたんだけど、はい、そんな面倒くさいことしなくていいじゃないですか。その来て聞いて、来てくれた人の心の中にいつまで残ってればそれが一番いいことだよなんて、はい、で次に何が来るか本当自分ではね分からないし、分からないですよ。ご隠居申し訳ないけど、これからの10年俺はどうなるか全く分からない、計算通りに言ったら全く人生は面白くねえし、何が待ち受けてるか分からないものに対しても、もう興味持って俺進んでいきたいって、常に自分を磨いていかなきゃいけないんで、
まあ一つ言えることは、僕らはその兄貴にずっとついていけばいいってことですね。
まあ見ててくれと、
いやもう、
それで、ね、俺はちゃんとやっぱりその通り、やっぱ俺はまだ、俺たちまだずっと若いじゃないかって、はい、将来このまま頑張っていけるんだっていうところをやっぱり見せてないといけないし、でうちの会社ね、あぐらかかしてくんないんですよ。俺に。もういつまでもこう、
頭ネジャーピク、はい、大丈夫です。
もうあぐらかいてちゃうとか偉そうにしちゃダメだと。だからもういつまでもこう、走ってなきゃ
いけない。走り続け
な
きゃいけない。
うん、
あでも、やっぱり兄貴がこうずっと走り続けてくれるから、なんか我々もついていこうと思いますし、いつもライブでね、ついてくるかって言ってくれる。
そうなんだよね。
そうするとみんながおーっていう、あの気持ちは本当にみんな一つになってると思いますしね。
すごい、この有名な日本のね、素晴らしいジャズのプレイヤーの人たちがね、ぜひジャズでライブやりませんか、 CD 出しませんかって言われるんだけど、もっと年取ってからにするよとか、もうちょっとねとかマネージャーに言って、もう年取ってますよって言われるんだ。ああ、そうかい。
開いた。
ちょっとふと自分に年齢考えると、ああ、そうなんだ。今やんなきゃどうするんだと思うけど、まだね、腰重いのよ。そういうことに対しては。まだまだ俺ちょっとやんなきゃいけないことたくさんあるんじゃないか、
いい意味でもやっぱ貪欲でいていただいて、
貪欲で、
ね、
でそんなね将来ね計算してもいいんだけど、自分の人生まで計算することない、でいつになったら嫁さんが現れて、いつになったら結婚してとか、そんなことはさ分かんない方がいいわけでしょ、
そうですよね、分かっちゃったら面白くないですよね、
そうですね、
はい、じゃあもう一通だけ紹介しましょうか、
はい、スバルタイガさんからです、マスターレイナちゃん、そしてゲストの水木一郎兄貴、こんにちは、はい、
こんにちは。
実は兄貴にはぜひお礼を言いたいことがあります。今年で10周年を迎えたスパロボスピリッツライブですが、毎回楽しませていただいています。98年の大阪ヒートビートでの大阪公演以来ずっと参加させていただいていますが、この10年の間にライブをきっかけにとても多くの仲間に出会うことができました。私事で申し訳ないのですが、僕自身少し足に障害があり、スパロボスピリッツが始まるまではとても一人でライブに行こうなどと考えたこともありませんでした。それが毎回の熱いライブに自分自身夢中になり、今や夏の AJF には泊まり込んでの大遠征をするまでになりました。冗談交じりに下手な健常者より動き回ってるよなぁと友人たちと笑い合うこともありますが、ここまで僕の行動範囲を広げてくれたのもスピリットライブのおかげです。素晴らしい仲間、そして素晴らしい共演者の皆さんに出会えたのも、10年間兄貴がスピリッツライブを引っ張ってきてくれたおかげです。体力の続く限り、これからもライブに参加していこうと思います。これからもずっと応援しています。素晴らしい出会いをありがとうございました。
はい、ああ、ね、
神戸からね、
はい、
いつも彼は来てくれますね、
はい、
う
ん、ありがとうございます、ね、まあ、僕らは本当にね、はい、リハーサルから突っ走っていっちゃうというか、もう絶対手抜きなんか全くしない。
そうですね、
そういうやつら、手抜きするようなやつら出演予者として選ばないんで、みんな出てくれる人たちはみんなね、本当にもう歌を愛して、それから不安の人を愛してる人たちなんで、だからもうそういった意味でだから勇気づけられちゃうっていうか、
はい、
うん、ああコンサートだったらついていけるっていう、うん、嘘つく人いないんで、
そうですね、
はいはい、うん、もう本当にね、足が不自由な方たちもね、うん、本当に来ていただいたりとか、はい、本当に車椅子で、はい、来ていただいたりとか ね、 すごくね、もう僕らはもうそういう人たちのハートはね、もうものすごくね、もう燃やしてあげたいし、
ね、はい、
うん、
そうですよね、
うん、
いやだから本当にこう、そういう意味では、まあ、だいぶその10年やはりこうね、ライブを続けてきたことで、ファンの方たちも当然こう一緒に10年年取ってきた、
そういうことだ
ね、うん、だけどね、共に成長してきた感っていうのがすごくあって、で今こうしていっぱい仲間とかと出会えてね、で一緒になってこう楽しめる、でね、こういう ね、ムーブメントって他にあんまりないんですよ。
ないんじゃない
かな。だからね、僕らはいいね、こういうなんか、アニソンライブとか、そういうこういうムーブメントっていうのと出会えてね、ほんと幸せだなと思うし、で、これ知らない人、ほら、面白いから来てみな、みたいな風にね、はい、こう思うんですけど、ただ僕、いつも思うのは、その根底に、やはりその幼き日にね、見ていた、そして聞いていた、それがずっと兄貴の歌でね、でいつだったら僕がいつもこれライブの時でもよく言わせてもらうんですけど、すごく兄貴の言葉で好きな言葉があって、で昔から僕はその、アニソンを歌う時にテレビの向こうの画面の向こうで見ているちびっ子たちに俺の声俺の歌届けっていう気持ちで歌っているってずっとおっしゃってて、で本当にそれが届いてたから、
そうですね、
だからそれこそ30年そして40年経とうとしているのに、こんだけみんながね、ずっと、夏メロじゃないんですよ。
もうそうだね。
普通にもう、現在進行形の歌として、で、また、こう、カバーなんかしてもいいし、またリニューアルしても、何しても、でもまたね、兄貴がライブで歌うと、ちゃんとね、その時の声でね、まんま歌ってくれるんですよ、
はい、
でよく歌手の方とかってやっぱり何年も経って昔の歌とかだと、
もう
ちょっと辛くなって歌うのが辛くなってなんかアレンジしたりとかする人も中にはいるんだけども、絶対そういうことをしない、その昔のまんまで歌うのは水木一郎と美空ひばりだけだから、僕の中では本当に美空ひばりさんもあのね、悲しき口笛とか子供の時歌った歌を、あの晩年歌った時もちゃんと赤な張ってやるよなってちゃんとね、あの時を彷彿させる、でお客さんはその時の声をで覚えてるんだからそれでやるものよ。そしたらくしくも兄貴も同じようにね、今日は俺25で歌ったぞとか言ってね、
ああそうそうそう
ね、やってくれて、本当にそういう風に言ってくれて、だからあの時やはりいつも僕はその画面の向こうで見てるちびっ子たちに声届けと思って歌ってる、本当その言葉僕ら本当に嬉しくて、でさっきのレコーディングの時にみんな子供の顔になっちゃったっていうのもありましたけども、
そうです ねやっぱそのヒーローっていうのを伝えるのにはやっぱりそれしかないんで、
はい、
やっぱりスプリットは必要だから
ね、
はい、だから声変わっちゃうのはしょうがないだろうけどね、でもなるべく変わらないように、例えばバビル2世ならバビル2世の声とか、それから例えばあの仮面ライダーのツーツーツーツーツーペンダンとか、
はいはい、
そういう少年ライダーの歌とか、はい、あそのぐらいの時の声になるかなっていうことをいつも
ね
それで僕の一つの考え方っていうか、そうやってやっぱり歌わなきゃいけないと歌手は、
うん、
歌を変えたりとか、
うんうん、
しちゃいけないとは思います、
はい、ありがとうございます、はい、まあということで今日はもう本当にね、
はい、
ほら貴重なお話いっぱい聞けちゃったよ、
はいね、
ということで、あの最後
もう終わりなの、
あれ
いやあのその後あの打ち合わせもありますから
じゃあまた呼んで、
はい、あの、はい、ぜひ、いやもうね、今度は第2弾第3弾ちょっとまた考えたいと思います
よ、ね、皆さんこのね48回地下、
はいはい、
この秘密基地いいですね、
はいあの、よろしかったらいつでも、あの、フリーパス券用意しておきますので、
はいはいはい、
猫のしっぽん社長に言っておきますから。
あ、そうですね、言って
もらう、ね、はい。はい、ということで今日はですね、本当に貴重なお話たくさんありがとうございました。
我
らが水木一郎兄貴でございました、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、ということで、レイナちゃん。
はい、
いやー、もう今日も。
はい、もう今日もドキドキしっぱなし。
もうレイナほっぺ真っ赤だよ、もう。
そうですか、もうい
い感じだね。はい、はい、こんな感じでまた、これからもいろいろとこの番組、いろんな方をお呼びしたいと思いますのでね、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。お相手は私、ショッカー大野と、
貝原レイナでした。
それでは今回はここまで。せーの、またねー。